皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会867回、創世記の第9回、2017年11月10日です。この前の3日の日はお休みです。しばらくぶりですね、お休みだったのがですね。私は先週ですかね、日曜日にちょっと多摩の方の教会へ行かせていただいて、嵐の日でしたね。29日ですか、嵐の日で、もう歩道を歩いて行ったんですけど、歩道と車道の間にこう柵がこうちゃんとできてるんですね。歩道を初めのうちは水がなかったんですけど、そのうちに水がいっぱいでですね、もう靴もですね潜っちゃうぐらいの、でもそうかといってそっち側へ飛び越えるほどの、なんか足の長さがないので本当に困りましたけど、でそれで、終わって、そして帰りにですね、新宿の、ハイアットホテルですね、大川先生の、集会に参加をさせていただいて、そして終わって、外に出たんですね。雨ちょっと降ってたんですけど、タクシーでつけ待ちしてるのをですねにお願いして、新宿駅までっていうのはちょっと申し訳ないなと思って、じゃあ歩こうというので、短い足で歩き始めたんですけど、階段を降り始めたらですね、ものすごい雨とそれから突風ですね、ビル風と台風が一緒になったんだと思いますけど、もうあっという間に傘はですねこんなになっちゃってですね、そして慌てて雨の漏らないというか天井のある通路の方へ急いだんですけど、それでちょっと立ってみたら、あれなんかおかしい、メガネがないんですね。メガネが飛んでるんですよ。でも私もケチですからね、もったいないなと思いまして、もう一回雨の中戻ったんですけど、やっぱり見つからなかったですね。それで、今度はしょうがない眼鏡を新調しましてですね、高いものをつきました。でもやっぱビル風と台風のですね、こう一時的なこう風が一緒になると結構すごいもんですね。で気が付いてみたら周りには誰もいないんですね。みんなもう警戒して、なんかバスかなんかで行ったのかもしれないですね。ひどい一日でございました。しかし別に眼鏡ですから大丈夫なんですけど、それではですね、今日は創世記の13章の一節からご一緒に学んでいきたいと思います。旧約聖書の14ページの上段でございます。真面目に上段から始めたいと思います。お読みします。一節、アブラムは妻とすべての持ち物を携え、エジプトを出てネゲブに登った。ロトも彼と共に登った。そこまでにしたいと思います。妻とすべての持ち物を携え、エジプトを出てネゲブに登った。この前の12章はですね、食料不足のためにですね、飢饉があった。そしてそのためにですね、エジプトへ、逃れたというか助けを求めていったわけですね。しかしこの奥さんのサラがですね、サライがあまりにも美人なために、アブラハムはですね心配になって、もしこの妻だといえばこの妻を奪われて自分は殺されると、このようなことを考えたんだと思いますけども、妹と偽ったんですよね。そしたらやはりその最高権力者のパロにですね、この美人のこの妻がですね、この妻が目に留まって、そしてそこへ召し抱えられそうになっていくわけであります。大変なことですね。そしてですね、ところがですね、このパロはですね、 アブラハムのですね、このアブラハムにいっぱい、この羊とか牛とか、ロバとかですね、男女の奴隷とかラクダをですね、与えて、そしてまあこのサラをですね、まあ、自分のところに入れるというそういう段取りになったわけでありますが、しかしですね、ここはですね、主がですね妨げたんですよね。その前のページの17章7節ですね、ところで主はアブラムの妻サライのゆえに激しい疫病をパロとその家に下された。パロはアブラムを召し寄せていった。あなたは私に何ということをしたのですか。なぜ彼女が妻であるのを私に告げなかったのですか。あなたはなぜ彼女は私の妹ですと言ったのですか。私は彼女を妻にしようとしていました。さあ、あなたの妻はここにいます、連れて行ってください。パロは彼のことについて人々に命じ、彼とその妻およびそのすべての持ち物を送り去らせた。神様が働いてくださって、まあ、アブラムはですね、まあ、みっともない、策を弄したわけでありますけど、しかしですね、この神様がですね、パロにですね、まあ、災難を下さるということで、結局パロもですね、このアブラムにですね、いろんな財産といいますか、それを与えて、とにかく去ってくれと、このように、まあ、願ったということでございます。そして今のこの13章に入るわけでございますが、アブラムは妻とすべての持ち物を携え、エジプトを出てネゲブに登った。ロトも彼と共に登った。レジュメの方をご覧いただきたいと思いますが、エジプトを出てネゲブに登った、その後ですね、エジプトはこの世と同盟を結ぶこと、または肉の力に頼ることを意味した。アブラムはそのエジプトで主に背を向け、苦い経験をしてネゲブに登った。つまりですね、今読みましたような事情で、結局エジプトを、まあ、追い出されるというか、追い出されるといってもいろいろ財産をつけてですね、まあ、非常に物質的には富んだわけでございます。しかし、まあ、神様に対してはですね、誠に申し訳ない、神様の力に頼ることなく自分の知恵といいますかね、この世の知恵で難関を乗り切ろうとしたアブラハムですね。そして彼はそこから、もうとにかくここから去ってくださいと言われて、そしてネゲブに登ったとあるんですね。ネゲブというのはですね、エジプトからしますと、あの北側ですね、北になりますね、北になるわけでありますが、どうして登ったのか、エジプトは大国ですね、当時の最大の、まあ、帝国であったと思いますが、そこへ登ったっていうなら分かるんですけど、ネゲブに登ったと書かれているんですね。で、ところがですね、これはもうあの日本語の話ですけども、あの登る、まあ、北ですね、あのだからネゲブっていうのは、あのエジプトからすれば北になるわけですね。そうすると北に登るっていうことは敗北を意味するんですよ。北上する、あるいはまた言葉でも敗北という言葉があるんですね。敗れて北に行くんです。そういう意味があったかどうか分かりませんけど、もしかするとこの日本語訳の先生はですね、そのことをが頭にあったかもしれませんね。エジプトで敗れてと言いますか、そしてこの北のネゲブに登った。実際はですね、エジプトの方が大国でありますから、エジプトに登ったといえば上京したということになるわけですけども、これは反対ですね、そこから離れたですね、逃げた、失敗して、移動したと、こういうふうに、まあ、考えることもできるかと思いますが、それは大したことじゃないんですね。新明解国語辞典の説明ではですね、ここに、書いてありますが、北は逃げる意、 戦い試合に負けること、背を向けること、つまり北上敗北などにはその意味が含まれると、こういうふうに説明されているんですね。まあこれはヘブル語や英語とは関係ないかもしれませんけれども、ですね、まあちょっと登ったという言葉がちょっと意外な感じですね。エジプトに登ったというなら分かりますね。大国エジプトですねに登るなら分かるんですけど、ネゲブに、だったら下ったんじゃないかと思いますけども、このですね、北へ行くということですね。北上敗北、そういう意味がこの訳者の中にはあったかもしれません。そしてですね、2節の方に行きましょうか。ネゲブというのはあれですね、エジプトの北でですね、そしてロトも一緒に、このそこに移動していったわけであります。2節、アブラムは家畜と金銀に非常に富んでいた。彼はネゲブから旅路を進めてベテルに向かい、ベテルとアイの間の先に天幕を張ったところに行った。すなわち彼が初めに築いた祭壇のところに行き、そのところでアブラムは主の名を呼んだ。アブラムと共に行ったロトも羊、牛および天幕を持っていた。そこまでにしましょうか。結局ですね、自分の知恵あるいはまたこのエジプトの、まあ、富と言いますかね、なんかそれに、惑わされるということはないんですけど、とにかく助けを求めて、そして、この自分の判断で、神様のことを、無視してと言いますかね、そして、この助けを求めていったわけでありますけれども、しかしそこではですね、大失敗に終わったわけですね。彼の策略は全く、破れたんですね。物質的にはいろいろもらい物を しましたのでよかったかもしれませんけれど、しかし神様から離れてしまったというこの悔恨の念というのは大きかったと思いますね。そしてこの、彼が言ったのはベテルと愛の間の先に天幕を張ったところに行った。天幕を張るというのは祭壇を築き、そこで礼拝をするということですね。そして4節、すなわち彼が初めに築いた祭壇のところに行き、そのところでアブラムは主の名を呼んだ。主よ、憐れんでください、私は全くこのあなたに背いて失敗をしました、どうぞお許しくださいと、主よ主よとこの主の名を呼んだということであると思います。つまり信仰から離れて、神様から離れて、エジプトの富といいますか、それに期待をかけて行ったそのエジプトで大失敗をして、そして本当に恥ずかしい、このアブラハムの人生にとってですね、一つの大きな汚点ですよね。妻をですね、妹として、そしてパロの中に召し抱えられるかもしれない、そんなような状況を作り出したわけでありますから、いくら物をいっぱいもらったとしてもですね、神様に背いたその自分自身の不信仰といいますかね、これを悔いて、そして主の名を呼んだと、つまり信仰の復興ということであると思います。5節、アブラムと共にいたロトも羊、牛および天幕を持っていた。このロトの方も、もらってきたんですね。6節、その地は彼らを支えて共に、住ませることができなかった。彼らの財産が多かったため共に住めなかったのである。7節、アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いがあった。その頃、カナン人とペリジ人がその地に住んでいた。そこに、そこまでにしたいと思います。結局、財産が増えた。そして、この、あれですね、牧者たちも増えたんですね。そうすると今度はですね、その牧者たちの間、 アブラムとロトの牧者たちの間にですね、争いが起こった、紛争が起こったんですよ。勢力争いもあったでしょ。貧しい時はお互いにあれでしょ、協力し合ってですね、貧しさから、貧しさという敵をこの向こうに回して協力しますね。飛んでくると今度は逆にですね、この競い合ったり、あるいはまたあれですね、主張し合ったりして、そして不和が生ずるということであると、これもよくある出来事であると思います。8節に参ります。アブラムはロトに言った。私たちは身内の者です。私とあなたとの間にも、私の牧者たちとあなたの牧者たちの間にも争いがないようにしましょう。全地はあなたの前にあるではありませんか。どうか私と別れてください。あなたが左に行けば私は右に行きます。私が右に行けば私は左に行きましょう。ロトが目を上げたヨルダンの低地をあまねく見渡すと、主がソドモとゴモラを滅ぼされる前であったから、ゾアルまで主の園のように、またエジプトの地のように隅々までよく潤っていた。そうにしたいと思います。争いが起こって、そして新しい年に入ってですね、結局両方が分かれた方がお互いの平和のためにいいのではないかというようなことですね。そしてアブラムはおじさんですよね。でロトはこのアブラムの弟の息子ですから、甥っ子になるわけですかね。そして彼が提案したのはですね、9節、全地はあなたの前にあるではありませんか。どうか私と別れてください。あなたが左に行けば私は右に行きます。あなたが右に行けば私は左に行きましょう。優先権ですね、この選択権といいますか、その優先権をロトに譲っているんですね。差し出しているんですよね。ここにエジプトで、ですね、失敗した、そしてまた神様から離れて失敗したアブラムの主を呼んだその結果といいますか、信仰のがですね、ここで強められて、そして回復をして、そして普通だったらおじさんが僕はこっちへ行くから あなたはそっちへ行きなさいと言ってもおかしくないですね。おかしくない。しかしですね、やっぱり主にあって謙遜であったなっていたんだと思いますね。そしてロトにこの選択権の優先権を与えたということであります。なかなかできないことですね。普通はやっぱりいい方が欲しいですもんね、とりあえず、でおじさんですから先に取ってもちっともおかしくないですね。しかしそれは逆だったんですね。こういうところに、何でしょうか、主にある謙遜といいますか、そういう、おじさんと老いというような、そういう関係じゃなくて神様との関係においてですね、彼は謙遜になっていた。それはエジプトでの大失敗ですね。そしてこの戻ってきて主を呼んだその信仰の結果であるというふうに言うこともできるかと思います。そして、ですね、11節、そこでロトはヨルダンの低地をことごとく選び取って東に移った。こうして彼らは互いに分かれた。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住み、天幕をソドムに移した。ソドムの人々は悪く、主に対して甚だしい罪人であった。ロトはヨルダンの低地、これ非常にこう水利といいますかね、水の便もよくですね、非常に富んでいた低地だったんですね。そしてアブラムはカナンの地に住んだ。ロトは低地の町々に住み、天幕をソドムに移した。ソドムの人々を悪く、主に対して甚だしい罪人であった。大変肥沃な土地であります。そして富んでいるこの土地でありました。しかしそこに住む人々はですね、 まあ、飛んでいる家にであるかどうか分かりませんけども、非常に道徳的にですね、腐敗をしていた、堕落をしていた、そういう人々の中にロトは住んだわけでございます。まあ、豊かさと、まあ、人間性の腐敗というのは結構関係がありますよね。今はですね、私が住んでいる座間が非常に有名になっております。これはあの悪名というか毎日テレビに出てきたりですね、新聞では一面トップを飾ったり、飾るんじゃないですね、怪我したりしてるんですね。困ったもんですね、もうなんか座間っていうとですね、結局友達なんかはですね、私のことを思い出してですね、お前んとこだなとかなんかですね、余計なこと言うなんて、私は関係がないんだ、あれ本当はこ細かく言うと総武台なんですね。座間市ではあるんですけど、駅としてはもう総武台の駅がすぐ近いんですけど、でも座間市ですから、座間市となってですね、なんか武井と関係があるんじゃないかみたいな、そんなことはないと思いますけど今まあ座間は困った状態になっておりますが、14節を読みします。ロトがアブラムに別れた後に、主はアブラムに言われた。目を上げてあなたのいるところから北、南、東、西を見渡しなさい。すべてあなたが見渡す地は永久にあなたとあなたの子孫に与えます。私はあなたの子孫を地の塵のように多くします。もし人が地の塵を数えることができるなら、あなたの子孫も数えられることができましょう。あなたは立って、その地を縦横に行き巡りなさい。私はそれをあなたに与えます。アブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのテレビンの木の傍らに住み、そのところで主に祭壇を築いた。そうですね、ロトがいい方、豊かな、肥沃な土地ですね、選んだ。そしてアブラムはですね、別れて、そして、ですね、このカナンの地に行ったわけであります。そしてこの北、南、東、西を見渡しなさい。すべてあなたが見渡す地は永久にあなたとあなたの子孫に与えます。これがカナンの地であります。今イスラエルがですね、あそこへ入ってきているわけですけど、私はあなたの子孫を地の塵のように多くします、ね。もし、人が地の塵を数えることができるなら、あなたの子孫も数えられることができるでしょう。あなたは立って、その地を縦横に行き巡りなさい。私はそれをあなたに与えます。そうするとアブラムはですね、天幕を移してヘブロンにあるマムレのテレビンの木の傍らに住み、そのところで主に祭壇を築いたって言うんですよ。信仰的ですね。ロトは腐敗、ね、富と腐敗ですよ。そっちを選んだ。片方はまあですね、そんな肥沃な土地でもなかった。しかしですね、この祭壇を築いて、そして、主を賛美した。ここに大きな二人のですね、まあ、人生、設計といいますか、人生の選択のこの違いがあると思います。今見たところではロトは栄えていた。アブラムの土地はそんな土地ではなかったということですね。でここにヘブロンとありますが、ヘブロンはあれですね、後にダビデ王が住んだところですね。ヘブロン、レジュメの方をちょっとご覧いただきましょうか。一応読みますね。アブラムの言葉っていうところですね。あなたが左に行けば私は右に行きます。あなたが右に行けば私は左に行きましょう。叔父と甥の関係を離れて、アブラムは主にあって謙遜であった。エジプトでの失敗から学んだ信仰的、謙遜か。13章の3節4節、彼はネゲブから 旅路を進めてベテルに向かい、ベテルと愛の間のお先に天幕を張ったところに行った。すなわち彼が初めに築いた祭壇のところに行き、そのところでアブラムは主の名を呼んだ。自分の判断で独断先行したアブラムはその罪を悔いて再び主の名を呼んだ。ロトはヨルダンの低地をことごとく選び取って東に移った。肥沃な土地を劣って喜んだロト、しかしそこは腐敗と不道徳を生む土地であり、ソドムゴモラは言語を絶する大敗の地であった。参照として創世記19章の32節からですね、結局妻が死に、ロトと姉娘との近親相姦が起こりますね。もう彼ら自身も非常なですね、この世的な困難の中でですね、とんでもないことが起こっていきます。そして妹娘との間に、ですね、姉娘との間にですね、モアブっていうのが出てきますよね。それから妹娘との間にアンモンという、まあ、民族ですね、これが生まれてくる。モアブの名はメーアーブ、父によってという意味から来ている、ですね。モアブとモアブ人とアンモン人の誕生、後にイスラエルと対立することになる民族であります。そして全てあなたが見渡す地は永久にあなたとあなたの子孫に与えます。主はアブラムの謙遜を喜ばれ、素晴らしい約束を与えてくださった。主は謙遜謙譲を好まれる。謙は譲るとか慎むとかいう意味ですね。アブラムはカナンの地に住んだ。カナン人はハムの子カナンの子孫で、カナンは呪われよと言われた人物の子孫ですね。例のノアのところですね。アブラムはセムの子孫として祝福を受け、カナンを与えられ、そこはイスラエル民族の約束の地となった。この箇所について、スポルジョンという伝道者はこう言っています。アブラムは身内の者に極めて寛大であり、最高の地を与えた。もし私たちが平和のために自分を捨てるなら、主は償って余りあることをしてくださる。族長アブラハムは見渡す限りの地を自分のものとして請求することができた。私たちも信仰によって同じようにすることができる。主の約束は朝ごとにというですね、償うというのは埋め合わせをすることだそうですね。保証するとかありますね。これが13章ですね。それでは続きまして14章の方に行きたいと思います。1節から、シナルの王アムラベル、エラサルの王アリオク、エラムの王ケダラオメル、およびゴイムの王テダルの世に、これらの王はソドムの王ベラ、ゴモラの王ビルシャ、アデマの王シナブ、ゼボイムの王セメベル、およびベラすなわちゾアルの王と戦った。戦争が起こったんですね。3節、これらの5人の王は皆同盟してシデムの谷すなわち潮の海に向かっていった。すなわち彼らは12年の間、ケダラオメルに仕えたが、13年目に背いたので、14年目にケダラオメルは彼と連合した王たちと共に来て、アシュタロテ、カルナイムでレパイム人を、ハムで、ズジ人を、シャベ、キリアタイムで、エミ人を打ち、セイルの産地で堀人を打って、アラノのほとりにあるエル・パランに及んだ。 まあ、そこまでいきましょうか。このところで潮の海というのが出てきますね。潮の海、潮の海というのは視界のことです。視界、死の海ですね。視界、でこれはですね、大体カナンの地を流れるヨルダン川ですね、それからアルノン川っていうのもあるんですけども、そこからこの流れ下ってくるそのところが視界なんですね。そしてですね、これはもう地中海のこの水面、海面よりも396メートルも低いって言うんですね。低い、つまりこうこの山に覆われてるから低くても別に流れ出すことはないわけですね。流れ出さないんです。そこでもう途絶えてるんです。全部入ってくるとそこ入ってきて、そしてこのあったかい土地ですから蒸発も激しい。そうするとどこへもこの出ていかないけれども、水はそんなに溢れてしまうようなことはないということなんですね。そしてしかもこのヨルダン川、あるいはアルノン川から流れ込んでくる水にはですね、塩分ですね、塩分がもうえらく含まれて、岩塩ですね、これが多く含まれているんですね。でそうすると岩塩は蒸発しませんから、で水が蒸発していく。そうすると潮の海になっちゃう。で潮の海になっちゃうってことはですね、とにかく私たちが別に泳げなくても大丈夫ですね。もう入るとボーンと浮いちゃうんですから。ですからそこでね、新聞を持っててね、水の上で読んでる人がいっぱいいるんですね。面白いですね。でも不思議な海ですよね。他に、世界でも他にはそんなのないんじゃないでしょうかね。ですからああいうところで育つと別にあれですね、泳ぎなんか覚えなくても別に、浮いちゃうんですから。で大体塩分の含有量っていうのは大体普通の海の6倍あるそうです。6倍。だから例えばあれですね、プールで泳ぐよとか川で泳ぐよりは海で泳いだ方が楽なんですよね。塩分があるから。楽なんですね。だからボート競技とかですね、ああいうのも湖でやるか海でやるかって、それによって条件が違っちゃうんですね。まあそんなことで、この潮の海、視界というのはとんでもない、まあ変わった湖なんですね。そしてここはですね、とにかくいただくだけ、あげないの。だからもうただ受けるだけで、この人にあげない人をですね、視界の海というふうにも呼ぶようですね。もういただくだけ。全部蓄えちゃう。そんな、まあ、湖ですね。それが潮の海、または視界とも言いますね。に向かっていた。ここでまあ戦争が起こるわけでありますが、今度8節いきましょうか。そこでソドムの王、ゴモラの王、アデマの王、ゼボイムの王およびベラ、すなわちゾアルの王は出て、シデムの谷で彼らに向かい、戦いの陣を敷いた。すなわちエラムの王ケダラオメル、ゴイムの王テダル、シナルの王アムラペル、エラサルの王アリオクの4人の王に対する5人の王であった。5対4ですね。10節、シデムの谷にはアスファルトの穴が多かったので、ソドムの王とゴモラの王は逃げてそこに落ちたが、残りの者は山に逃れた。アスファルトっていうのはどうもレンガのことのようですね。11節、そこで彼らはソドムとゴモラの財産と食料とをことごとく奪って去り、またソドムに住んでいたアブラムの弟の子ロトとその財産を奪って去った。 結局ですね、ロトは、豊かな方を選んだんですけども、この戦争のためにですね、逆に今度は財産を奪われちゃったわけですね。ことごとく奪って去った。13節、時に一人の人が逃れてきて、ヘブル人アブラムに告げた。この時アブラムは、エシコルの兄弟、またアネルの兄弟であるアモリ人マムレのテレビンの木の傍らに、住んでいた。彼らはアブラムと同盟していた。アブラムは身内の者が捕虜になったのを聞き、訓練した家の子318人を引き連れてダンにまで行き、そのしもべたちを分けて夜彼らを攻め、これを撃ってダマスコの北ホバまで彼らを追った。そして彼はすべての財産を取り返し、また身内の者ロトとその財産及び女たちと民とを取り返した。そこまでにしたいと思います。結局あれですね、このソドムとゴモラですね、ロトが選んだ土地ですね、そこにこの敵が入ってきて、そして財産を奪って逃げちゃったんですね、北の方へ。そしてそれを聞いたですね、このアブラムはですね、家の子318人を引き連れてダンにまで追っていき、そしてそこでですね、彼らを破ったんですね。彼らを破ったんですね。で、このアブラムが戦争したのはこの時だけなんですね。前にも後にもこの時だけ。つまり、この甥のロトですよ。そしてその一党ですよ。それを取り返すためにですね、戦ったわけですね。だってロトはあれでしょ、いい方を選んじゃったんでしょ、いい方を選んじゃって、あの時さ、勝手に自分でいい方、おじさんを差し置いて、選んでしまって、ざまあ見ろとは言わなかったんですよ。なぜ？それは主の名を呼んだ信仰者であったからです。自分に対してですね、どちらかというとマイナスの働きをしたこのロトですね。しかし、命がけで、ですね、この一族ロトを連れてですね、ダンっていうのはイスラエルの一番 の北ですね、北ですね、十二部族が分かれた時にもダンっていうのは一番北の地でありましたね。そしてですね、財産とそしてまた身内の者ロトとその財産および女たちと民とを取り返した。すごいですね。アブラムはですね、そんなに戦争上手とか、歴戦の雄とかそういうんじゃないんです。初めて、でも、自衛のために持っていたんでしょうね。訓練していた人たちを連れてですね、甥のロトを、救ったということであります。17節に言います。アブラムが、ケダラオメルとその連合の王たちを打ち破って帰った時、ソドムの王シャベの王はシャベの谷、すなわち王の谷に出て彼を迎えた。その時サレムの王メレキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司である。そこまでにしましょう。まずですね、アブラムが勝ったんですよね。勝ったんですよ。みんながかなわなかった敵に、打ち勝ったわけですよ。そして帰ってきたらですね、ソドムの王がですね、シャベの谷ですね、すなわち王の谷に出て彼を迎えた。まず勝利して、勝利した者をですね、この迎えたのはこの世の王であった。しかもソドムの王であった。本当に道徳的にも腐敗したそのですね、この 年の、王であったわけであります、まず迎えた。そして18節はその時ですね、サレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた、彼は意図高き神の祭司であると。神の祭司で、これはイエス・キリストの方であるというふうに言われる方ですね。彼はアブラムを祝福していった。願わくは天地の主なる意図高き神がアブラムを祝福されるように、願わくはあなたの敵をあなたの手に渡された意図高き神が崇められるように。アブラムの力ではなかったん、神様がアブラムをですね、助けてくださった。そして勝利を与えてくださった。それはあのですね、エジプトにおける失敗がありますよね。そして主の名を呼んだんですよ。ごめんなさい、許してください。そしてですね、その結果といいますか、そのアブラムはロトにですね、おいっ子にどっちでもいい方を選びなさいと言って与えたんですよ。謙遜ですよね、謙譲ですね。そして今度はそのいい方を選んじゃって、今まで栄えていた、それがまあこの戦いに敗れて、そしてですね、この連れ去られ、持ち去られたこのですね、ロト一族をですね、また取り返したんですよね。命がけです、これも命がけです。しかしその調子よくいい方を選んだロトのために命をかけて、そして救い出そうと言ってして、そしてそれに成功をしたわけであります。そうするともう今度はすごい人ですから、アブラムってのはすごい男だということになって、最初に迎えたのはこの世の王だったんですよ。一緒にやりましょうよ、この男と一緒にいれば栄えるぞと、思ったんでしょう。しかしこのアブラムに勝利を与えてくださったのはですね、この、天地の主なる意図高き神であった。そしてその祭司としてのこのメルキゼデクというこの方がですね、パンとブドウ酒をブドウ酒と持ってきたですね。今私たちはパンとブドウ酒と用いて、いますけども、生産式を行いますけども、それのですね、最初のですね、まあ聖書に出てくる最初のこの祝福であります。このようにしてアブラムはですね、このその次お読みしましょうかね。20節からお読みしますね。願わくはあなたの敵をあなたの手に渡された意図高き神が崇められるように、ね、アブラムが崇められるんじゃないんです。でもこのあれですよ、サレムの、じゃサレムじゃなくてあのソドムの王はですね、彼を崇めるために寄ってきたんですよ。で同盟しちゃって、一緒にやれば栄えるぞと、こういうあれだった。ところがそうじゃなくて、実は神様が、意図高き神がですね、この勝利を与えてくださったんだ。そして、アブラムは全てのものの10分の1を送った。私たちが、まあ、10分の1献金というのをさせていただきますが、それの走りですね、最初の行為ですね。21節、時にソドムの王アブラムに言った。ソドムの王はアブラムに言った。私には人をください、財産はあなたが取りなさい。アブラムはソドムの王に言った。天地の主なる意図高き神、主に手を挙げて私は誓います。私は糸一本でも靴ひも一本でもあなたのものは何も受けません。アブラムを富ませたのは私だとあなたが言わないように。ただし若者たちがすでに食べたものは別です。そして 私と共に行った人々、アネルとエシコルとマムレとにはその分を取らせなさい。この世の王からは何ももらわない。もらうと結局そこで腐れ縁ができてきますそしてあの時ほらやったじゃないかとかですね、そういうのが出てきますが、それは一切受けなかった。そして全ては神に栄光を期した。これがアブラムの生き方になっていたということですね。ですからエジプトにおいて失敗したっていうことは、まあみっともない、確かにみっともないことでありましたけれど、私たちも失敗することがあります。でそれはもうみっともない、思い出すのも恥ずかしい、でもその後、祭壇を築いて礼拝し、そして主の名を呼んだ、信仰が復興するですね、悔い改めて真の信仰者になっていくということ、そうすると今ここに見ましたようにアブラムのようにですね、立派な信仰者に育て上げられていくということを見ることができたと思います。レジュメの方をちょっとご覧いただきましょうか。創世記の14章1節から24と書いてあるところですね。訓練した家の子318人、遊牧民として自衛のために家の子たちを訓練していた。恩知らずのロトに対してもアブラムは愛を失わなかった。アブラムが戦争らしいことをした最初で最後の体験であった。戦争しない、アブラムですね。そしてソドムの王はシャベの谷、すなわち、王の谷に出て彼を迎えた。凱旋帰還する、アブラハムを迎えたのは二人の王であった。その一人はソドムの王であった。彼は現世的快楽主義者でソドムの腐敗を招いた張本人であった。勝利成功の後には悪魔が忍び寄る。そしてサレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒とを持ってきた。もう一人の王は意図高き神の祭司であった。サレムの王は平和の王で、サレムというのはですね、シャロンですね、平和ですね。ですからユダヤ人たちはシャロームという挨拶をするんですね。サレムの王は平和の王である。彼はパンとブドウ酒とを携えてアブラムのところに現れた。このパンとブドウ酒をもってする祝福は生産の予表であり、メルキゼデクはイエス・キリストの方である。後にですね、キリストがですね、現れるその方ですね。願わくはあなたの敵をあなたの手に渡された意図高き神が崇められるように、成功勝利は主が与えてくださるものであるとの信仰表明であった。その次、アブラムは彼に全てのものの10分の1を送った。神様がお与えになったものの中から10分の1をお返ししたのである。10分の1献金の初出記事であると。そして、私は糸一本でも靴ひも一本でもあなたのものは何も受けません。アブラムを富ませたのは私だとあなたが言わないように。祝福を与え勝利を与えてくださるのは主であるというアブラムの信仰の表明であり、アブラムに与えられたメルキゼデクの祝福が彼の信仰を確固たるものにしたのであるということですね。ですね、この世で生きる、しかも繁栄と腐敗ですね、これが同居している中で生きたロト、そしてまたそこで、ですね、そこから離れて、そしてエジプトで失敗したことを悔い改めながら死の名を呼んだこのアブラムとのこの違いですね、これを見るとき私たちもですね、一歩でもアブラムに近い人生を送らせていただきたいと願わずにはいられないところであると思います。お祈りします。 恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。アブラムにも失敗がありました。この世の知恵で生きようとした時がございました。しかしそれは失敗をいたしました。そしてまた祭壇を築いて主の名を呼んだとあります。そしてその後に与えられたのは主よ謙遜でありました。ロトに、甥のロトに優先権を与えました。しかしそのロトが敵に敗れて連れ去られた後を追いかけたのはアブラムでございました。アブラムは主の名を呼び、そしてまた自分勝手な選択をしたロトをも見捨てることなく救い出して、命がけでこれを救い出しました。敵を破りました。そしてそこに現れた二人の王、ソドムの王と、そしてまた主の祭司メルキゼデクと、この二人が迎えてございました。もちろんアブラムはメルキゼデクの祝福をいただきました。このようにして彼はいろいろの失敗を通して、そしてまたいろいろの体験を通して信仰者として整えられていく、そのプロセスを見ることができると思います。どうぞ私たちも初めから立派な信仰者になることなどできません。しかし主よ、いろいろの失敗や反省やそうした事柄を通して主の名を呼んで、そして主を新しい生き方、神に従う生き方に従っていくことができますことを感謝申し上げます。どうぞお一人お一人が主をそれぞれの場所で主の名を呼び、そして主を謙遜なものと整えられていきますようにお祈りを申し上げます。感謝します。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。